このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
今日はね、風があってピヨピヨ鳴いてて、これは山大池のね、木立の風の音とピヨピヨです。
なるほど、
はい、聞いていただいていますが、
ね、いい、
うん、そうですね、爽やかな季節ですねって言ってるうちにちょっと雨が降ってきたりしてますが、うん、山口さんはどんな感じですか？
うん、まあ私もすごい世間を心配してまして、うん、めちゃめちゃ円安ですよね。
お、
135円超えましたね。何が心配って、まあいろいろですけど、うん、それは輸入品が高くなるとかいろいろありますけど、
ね、
一番心配は確かに視覚支援機器がほとんど輸入品なんですよね。
あ、そうですよ ね、まあ部品なんかの話もね、しょっちゅう聞きますけどね、うん、揃わないとかね、
うん、そうそう、それもありますけども、うん、まあすごい見えないところでものすごく影響が、大きな影響出てると思いますよ。そうです
ね、納品が遅れてたりとか ね、ありますけど、
うん、いや、そもそもなんていうの、日本の貿易の輸出と輸入の代金が圧倒的に支払いが多い、
うん、
毎月何千億円も余分に、うん、収入よりも支出が増えるという状態で、こんなん長いこと続けられないなと心配しておりますが、うんう
ん、まあね、まあ、そんなね、暗い話はさておき、なんか明るい話、山口さん、オープニングなんだから。
オープニング、いやいやいやいや、もうね、
うん、
心配しつつ、
はいはい、
日頃は、とりあえずブルーベリーの収穫が始まって、
はいはい、
うん、キュウリの収穫も、ズッキーニの収穫も始まりました
、うん。ズッキーニ美味しいね、私も最近ね、食べてるけどね、ズッキーニ美味しいね、うん。
ズッキーニの料理といえば、
うん、
もうラタトゥーユばっかり。
ラタトゥーユ。ね、トマト味のね、
うん、なんかもうぶつ切りにして、
はいはい、
たくさん今、まあ、うちにはいっぱいストックのある玉ねぎとじゃがいもと、
うんうん
うん、とかと一緒にブイヨン1個入れるだけで十分ですもんね。
美味しいですね。
水もいらないですね、
うんうん、そういうのをいっぱいやられて、私今日自転車乗りたかったんけどもね、今日は雨で、はい、うん、そんな感じでした。
まあ梅雨ですもんね、そろそろね、うんうん、本格的な。
そうですね、う
ん、行かなかったんですか、結局自転車は今日は。
そう、自転車はね、もう結局ね乗れたんだけど、そうじゃなくって、今日はね、名刺の整理なんかをね、せっかくなので見える人とやってもらったんですけど、ね、アプリのね、名刺の管理アプリってなんか山口さん使ってらっしゃいます？
僕は今8を使ってるかな。
あ、そうなんだ。私もこのね8プレミアムの有料版を今日ちょっと試しに入れてみたら、すごいねこれ、
うん、
サクサク、何がすごいって、視覚障害者にいいところは、名刺が、逆さまになっててもちゃんと読み込んでくれるというね。
そうそうそう、
うん、これはね、
少々具合悪くても、
うん、
最終的にテキストにしてくれるんですもんね。
そうそう、でちゃんと読み上げてくれるので、私こ の、うん、1年4800円っていう有料の方にしたんですけど、こっち側はもう向こうでね、見える人がちゃんと、修正してアップしてくれるので、もうそれはもうお金に代えがたいわと思ってそっち側にしたけど、やっぱり良かったわ、
うん、
いう感じで、今度ねゆっくり紹介したいと思いますね、うん、
スマホでね8って探したら、はい、出てきますので、うん、まあ、評判とか、
うんうん、
概要とか読んだり聞いたりできる方は一回そういうの見てみるのいいですね、
うん、またこれはね、うん、ゆっくりね紹介したいと思いますが、うん、
はい、
はい、今日のゲストはね、はい、なん 目の前にね、皆さんの中にもいるかもしれないんですけど、うん、見えないはずのものがね、見えて本当に嫌だなとか鬱陶しいなとかって思ってる方ね、きっとたくさんいらっしゃると思うんですね、うん、そんな世界をね、美しい世界に変えちゃったとね、瀬谷真理さんに来ていただきましたよ、う
ん、はい、瀬谷真理さんって画家ですか？
はい、それは後でお楽しみに。絵を描く方です、
はい、
本日のゲストはシャルル・ボネ症候群って皆さんご存知ですか？ちょっとその話をね、お聞きしたいと思います。瀬谷真理さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、この間ね、ビジョンパークで個展をされてたんですけど、シャルル・ボネ症候群、これってシャルル・ボネ症候群のことをご存じない方も結構いらっしゃると思うんですけど、ちょっとそれの説明もしていただきましょうかね。
はい、私は網膜色素変性症という進行性の目の病気ですね、
うん、で一緒です。
はい、見えなくなっているうちに、なんか目の前いろいろなんかうじゃうじゃうじゃうじゃ20年ぐらい前から見え始めてはいたんですけれども、
うん、
数年前にあまりに私にとっては美しい世界が何層にも現れたんですね、
う
ん、
目の前に見えてないはずのものがですよね、
はい、うん、一つの世界じゃなくて、それが層になってて、それが全部透明だから後ろまで見え
ない、うんうんうんうん、
それがもう10年前から出ていて、みんなに聞いたんですね、うん、仲間たちに。見える、はい、見える、誰も見ない、うん、でテレビに出た時も聞いてみたんです、呼びかけてみたんですけれども誰からなくて、
うんうん、
それであのお医者さんや本当大学病院に行ってもきっと先生はご存知だったと思うんですけれども、
うん、
あ、消えるんじゃないって感じだったんです。
本人にとってはとっても気になるんですよね。
すごく気になりますよ。
そう、私の知り合いなんかでも、目の前にね、今大きい男の人の顔があるのよとかね、普通に歩いてる時にね、うん、そんなのが見えるとかね、で、うん、ちょっとやっぱりそういう方ってなんかちょっと自分の神経がおかしくなってるんじゃないかとかね、いろんなことを心配されるんだけど、結構視覚障害があって見えてないはずのものが、例えば雲が動いて見えるとか、そういう方すごくたくさんいると思うんだけども、うん、っていうことでしょうね、
はい、その10年間に私は本当にいろんな方に相談したり、うん、脳の検査に行ったり、
はいはい、
ですけれども、うん、本当に見えるっていう人がいなかったんですけれども、
結構いると思うんだけどね、言わないのよね、きっとね、
言わなかったんですね。で、うん、20年に池袋で個展をした、うんうん、コロナの最中に400人の方が来てくださって、
うん、
はい、私もこういうのが見える見えるって、あ、これがシャルル・ボネ症候群っていうものだっていうことで、うん、その初めて自分だけではないっていうことがその場で分かったんですよ、
う
ん、
あ、そうなんですね。今、うん、古典という話があったんですけど、マリさん、はい、絵を描かれるんですよね。
はい、はい、私は両親がもう絵描きだったので、
あ、そうなんですか、
はい、姉も絵描きなので、その生まれた時からもう家中、うん、襖とかには両親が描いてくれた絵があったんですね、
うん、
その中で育ってきているので、その絵はずっと小さな時から描いてましたけど、
うん、
まあ、自分だけはその絵描きからちょっと逃げてしまった時期があって、それで私は染色の方ですね、うん、
染める方、
うん、まあ、有名な久保田一竹さんっていう一竹染めっていう辻ヶ花の方の染めの先生について、
着物の、
はい、そこで勉強して、はい、そしてその後は普通の友禅の工房に入って、ずっとしてもう手がどんどんとやっぱり進行してくるので、50歳の時かな、娘の成人式の着物を最後に終わりにしました。
友禅っていうことは、あの絵を描いてらっしゃったんですか？
絵というか、もう着物に染め付けてましたね。はい、
細かいですよね、辻ヶ花とか言って、枯葉とかある、
はい、辻ヶ花の先生にはついたんですが、うんうん、辻ヶ花を染めたのではなくて、もう普通に友禅を学んで、辻ヶ花染めっていうのは先生のみの、
あ、そうなんですね、
もうその素晴らしい先生のところについて友禅を習ったり、その後いろんな工房に行ったり、仕事として染めの工房に入ったり、あとは自分で染めて皆さんに来ていただくという仕事をしてたんですね。
そこで見えにくくなってきて、でもともと絵を描くっていうのはあったっていうことですよね。
だから普通に自分のその行ってる上には絵を描くのはもう当たり前のようにあって、でもまあだんだん目が見えなくなってくるときに、こう落ち込んだときに、もう何もできないって思ったときにですね、亡くなってる両親がポッと現れて、あなたの体にはやっぱり創作する血は流れてるはずよって、残ってるはずよって言ってくれたんですよ。それで私は何を思ったのか、あ、絵本が作りたいと思ったんですね。
ほう、初めは絵本が始まりだったんですか？
そうなんです、作りたいと思ったんですが、自分で絵本の絵は描けないのでイメージして、あ、文章はもちろん私の文章なんですけれども、まあ、もうその時有名だった浜野ゆかさん、13歳のハローワークっていうのを出されてた浜野ゆかさんがちょっと知ってたので、お願いして、もう次の年には幻冬舎エデュケーションから発売されて、でまた次も盲導犬ベーベっていうのを出して、絶賛発売中ですけれども
絵本ですね、
はいはい、そうやってるうちに、やっぱりあの目の前にあるあまりに私に美しい世界ですね、
これ不思議なのね、あの私なんかは見えてるのチェッカーフラッグがチカチカしてたりとかね、キラキラしてたりとかね、すごく鬱陶しくって、人によってはなんか男の人の睨んでる顔が見えてるとかっていう話は私も聞いたことあるんですけど、マリさんのはね、なんかこう見たこともない外国の風景やったり美しい世界ばっかりっていうのがね、
ですね、まああの、朝起きた時から深い眠りに行くまではもう本当に鬱陶しいですよ、今もここにいっぱい何層ものが動い
て、チラチラチラチラしてるんですね、
あの武田さんもそうでしょうけど、
動いてるね、
テレビ作品ではなく本当は映像で作りたいんですけれども、全部怖いおじさん、怖いか分かんない、よろめてこっちをずっと見てる人がこうずっと動いて、人間から動物に変わっていくので、それを気持ち悪い、怖いって思えばそうかもわからない。でも私はそれを面白いとか、着る洋服がすっごく綺麗な配色だとか、頭からお花が咲いてるの美しいとか、そういうふうに思える自分が、
どう思うかって感じなんですよね、それ、受け止め方の違いなんやろな。
まあ、次の両親がシュールレアリズムって、まあ、超現実的なこう絵を描いていたので、幻想的な絵を描いていたので、そういう頭からお花が咲いたり、顔が人間から動物に変わっていったりするのを、そんなに気持ち悪いと捉えなくて面白い、この面白い動物の顔をちょっと、ね、もっと見てみたいとか、そういうふうな考えで受け取ってるので、このシャルル・ボネが本当にウジ虫が出てきたり、包丁が出てきたりしてる人たちにとって、あ、スヤマリさんなんていうことを言ってんだろう、楽しい美しいなんていうことは、そんなことはないんだよって思われてる方がやっぱりいると思うんですね。で、私もそれは理解しています。私も鬱陶しいし、本当に朝起きた時すっきり目の前に何にもない朝を迎えたい日もあります、でもこれどうせ出るんだったら、受け止めなくてはと思って、
でこのね、この何層にも映ってるその世界を絵にしてはるんですけども、それって、あの私ね、いた時説明していただいたんですけど、どういうふうに書いてらっしゃるんでしたっけ？
はい、はい、まあ、皆さんにはあの、YouTube でスヤマリの世界を見ていただければ、その書いてるのも全部あの、まあ、記録として残してをちょっと出したんです、皆さんが疑う、書いてないとか、見えてんだとかね、だから私は自分で書いてる部分と、あと、やっぱりサポートの人がそばにいないと書けないわけで、彼女が何て言うんですか、
マスキング
テープ、
マスキングテープね、
そういうの貼ってここから外に入っちゃいけないよとか、うん、触ってくれたり、やっぱり手で感じるには、うん、いろんなやっぱりあの材料を探したんですけど、結局最後には100均に行ってマニキュアを買ってきて、アクリル板に、やっぱり手で触ったら描いた跡が残るじゃない
ですか。うんうんうんうん、すぐ触れないけどね、ちょっと乾いたら立体的になってますね。
は
い、
あとポスターカラーも結局分厚く描くとそこが後で触ればは。あとね、武田さんもに理解していただけると思うんですけど、うん、その白地に黒の太いのとかだと、どうにか目
なんとかね、
でも私は白に黒よりも黒地に白のポスターカラーが一番こう狭い視野の中に捉えれば、
追って、なんとか見える
か、追っていけるんですよ、でも出来上がったものを自分では確認できないんです。それで
気に書かないとね、
はい、手を挙げるともう次置くところが
分かる、そこにね置けないのよね、はい、
で私は透明なものっていうのでいろいろいろいろ考えた末、アクリル板を使って、透明なアクリル板、それに書いても何も見えないので後ろに黒の紙を、で上にアクリル板を置いて、そこに強い光を当てて、ポスターカラーで描いていったんですね。そうすると黒の紙は外します、そうするとアクリル板の上に白の線だけで描かれてるけど、自分はそれを確認はできないけれども作品で残っていくわけですね。これ理解できます？今言ってる、
着色は今白なんだけど、
白でその着色って、たくさんベタって塗ってないんですが、まあおじさんたちほっぺが赤かったり、洋服は綺麗な色を、私がマニキュアの色をサポートの方にこの色は何って聞いて、どこ見たらいいかっていうのをそのボコってこう手で触ればわかる、
でそこに乗せていく感じ、
そうしていきました。
でそのアクリル板っていうの、見えてる世界が何重にも重なってるっておっしゃってたんだけど、1枚の絵にアクリル板が1つじゃなくって、そのアクリル板を重ねてらっしゃるんですね。
一番後ろに現実な世界をやっぱり置かないと作品、皆さんに理解してもらえないので、事実なんですね。私が今部屋にあって、キッチンの前にもシャルル・ボネがあるわけだから、キッチンを写真を撮って、ある程度見える方が分かるぐらいにぼかして、その写真を一番後ろに載っけました。私にはそれはもう見えない世界で、その上に本当だったら50、60、70ぐらいの、けど、この作品として可能な3層、3枚アクリル板、センチごとに置いて、表と裏に絵とかあるいはシールも貼ったんですけど、透明なシールを貼ることによって、その何層にも見えてる自分の世界を表すことができたんですね。それで池田さんもそうかもわからないんですが、私の目はもういつも目の中に光があるんですね。
チカチカね、
もう目の中に蛍光灯が照らされてるように暗くならないんですね。目から発光してるみたいに明るい。
人によるんですよね、いつも真っ暗な人もいれば、電気を消して真っ暗なはずなのになんとなく明るい人とかね、
眩しいぐらい、それでその作品の中に電気をつけました。だから何層ものものがこう見える形で、私の今見えてる世界を皆さんに理解していただきました。
はい、でこういった、描いた絵を、個展に持っていかれることなんかもして、シャルル・ボネね、
皆さん
に伝えたいっていうことをやってはる一方で、海にも潜ってらっしゃるんですね。
はい、いいですか、話して
大丈夫ですよ。
そのシャルル・ボネ症候群を、皆さんに本当に知っていただきたいというのもありますが、私は自分の心を平常心に保つためとか、自分が辛い時に自分が心を上げるためには、海の中にいるのとか水の中にいるのが一番幸せなんですね。でプールで練習もしますが、もう25年前からスキューバーボンベを背負って潜ってましたけれども、もう海の中で自分は水と一体化になりたいっていうので、 もうボンベを外してまず素潜りで何年間楽しんで、その後フリーダイビングという競技ですね、一息で何メートル横に行く、あるいは縦に何メートル潜る、あと息を何分止められるかっていう競技を始めました。
うわ、
で、まあ、まずあの息は4分27秒が自分の自己
ベスト。すごい
これも67歳ぐらいなんですけど、
うん、
68歳の時に世界大会が初めて日本の千葉で行われるということで、世界中の選手が集まってきて、まあ、このフリーダイビングを学んだ人だったら、まあ、誰でも出られるっていうことで参加したんですが、今までに目が見えないで出た人は世界で初めてだったので結構話題になったんですが、その上今晩で横泳ぎ、
はい、
一息で87メートルという自己ベスト
87メートルだって
一息で、
怖っ、すごい。
それで、あの、まあね、目が見えない人はターンが、水泳だと誰かが頭ポンって叩いてくれて、うん、あのターンするんですが、
ね、はいはい、
でも私たち潜ってるとこう、うん、分からないんですね、どこを潜ってるか。
そうだよね。
でそれをもう何回も何回も体でそのターンを訓練して、それであの大きなあれ5キロぐらいの1枚の大きなフィンを足につけるんですね、両足を。
あ、重たいのね、
1枚で。それを持ったままターンをするのでちょっと大変なんですが、あのその本番にドキドキドキドキした本番にもかかわらず、たった1メートルですけれども、あの更新できたんですね。
あ、すごいわっていうね、もう活動的な元気いっぱいの瀬谷真理さん。え、皆さんお名前聞いてて、瀬谷真理さんどんな字だろうとか思ってるかもしれないんですが、瀬谷はカタカナですね。ペンネームみたいなもんって紹介したらいいのかしら。
瀬谷って CEA って書いて瀬谷って無理やり読ませてるんですが、うんうん、クープレーティングエンバイロメントウィズエニマルズ、動物と共に生きられる環境を求めて活動しようという気持ちで、もう20年前ぐらいからこの名前を使っています。もう動物が大好きで命を大切にしたいということでこの名前で動いています。
はい、そんな素敵な今日はマリさんに来ていただきましたたっぷりもっとね聞きたい話いっぱいあったんですけど、本当にあっという間に時間経っちゃいました。
いやいや、楽しかった、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
コーナーですけども、
うん、
今日のお題は、
今日のお題、今日はね、豆乳、私ね、ミューズリーとかああいうものをね、牛乳じゃなくて豆乳をかけて食べてる、飲んでるんですけど、豆乳はね、キッコーマンの濃厚がおいしいなと思ってるんだけど、キッコーマンね、今何十種類あんの。アーモンド味とかね、マカダミアのやつとかね、もうすっごい種類あるんですけど、まあ毎日毎日飲むものは濃厚でしたっけ、特濃だ、キッコーマン特濃っていうのがね、甘みがあって美味しいのでね、すごくお気に入りです。
そうですか、
うん、
私ね、あの小学校1年生の孫が帰ってきたら、
うんうん、
喉乾いたって言って、
うん、
毎日飲んでるのが豆乳プラスビチュ、知ってます？
え、
美しい酢と書いて、
あ、ビチュ、ビチュ、あの最近ね、居酒屋行っても結構ありますよね、カシスビチュとか、
なるほど、
ワリとかね、
うん、果物で作った酢なんですね、
マスカットとかなんかカシスとか、
うん、2回発酵させるのね、
で
酢になるまでね、
うん、 それを、焼酎ではなくて、う
ん、ストレートにすると結構ピリピリするんでね、イガイガするんで、はいはい、豆乳に割るとね、まあ本当に美味しいんですね。
あ、なんとなくね、わかるね、牛乳でも美味しそうな、ちょっと甘みが出るような感じでしょうかね、酢で割るとね。
そうなんですよ、
あれ不思議だね、酢で割るとなんか酸っぱくなるんじゃなくて甘みに変わるというのが ね、 ね、うん、うん。
それとね、私は皆さんやってるのかと思ったけど、勝手にオリジナルで始めたんですけど、豆乳に、甘酒。
それあの小学生のお孫ちゃんじゃない、
う
ん、
これ関係ない私です
はいはい、豆乳に
甘酒、まあ、アルコールなしの甘酒ね、
うん、最近ありますよね、
ちゃんと、発酵して作った甘酒ね、はいはい、あれもね結構ストレートに飲むと結構濃すぎるような気がするんですけど、豆乳でね半々ぐらいに割ると、あ、素晴らしく美味しいですよ。本当に、
それはちょっと想像つかない味だな。
あ、もう本当に3分の1と甘酒3分の2豆乳ぐらいの方が飲みやすいかもね。
私なぜあのミューズリーに豆乳をかけてるかというと、牛乳だとパリパリのままでなかなか食べにくいんですけど、豆乳はねすぐなんか水分を吸ってミューズリーが食べやすいんですね。そういうこともあるんですけど、豆乳ビチューで割るとか甘酒、
これおすすめです、私の一押し。
スープも美味しいですしね、あ、鍋も美味しいね、豆乳鍋も美味しいですね、ポタージュに入れても美味しいしね、箱買い私それでしてるんですけどね、あの一本一本買ってみるのがめんどくさいのね。で楽天スーパーセールこないでやってたので、またあの買っちゃってね、毎日先週ぐらいねスーパーセールやってたので、もう日々ねポコポコポコポコいろんなものがね届くんですけど、不在、
不在入るんですよね。
あのお留守の場合はっていうのをちゃんとね、届けてたらよかったんですけど、まあいるつもりがねなかなかいなかったりとかで不在伝票が入ったりね。
不在伝票ってどうやるんですか、見えづらい方は。
そう、前までねあの郵便局の不在伝票なんかねもう大変やったのよね、あの、伝票番号を電話番号で入力してもらって、その後の何とかかんとかを入力して、何とかかんとかを入力してみたいな感じだったんですけど、
家族の仕事やな。
そうなったんだけど、最近いいねこれ、郵便局のなんですけど、こういう風にね QR コードが貼ってあるんですね。
本当だ、左の端に、
うん、
大きく。
そう、何がいいってね、貼ってあるからね、私触ってわかるのね。
なるほど。
そうで、不在伝票自体もこのちょっと分厚い紙で、うん、QR コードが貼ってあるので、でこれをスマホでピッて読み込むと、再配達依頼のページに行って、今度持ってきてほしい時間を選んで、そうすると伝票番号もねちゃんと入ってるので、
ああいいですね。
そう、楽ちんなので、スマホねお使いの方でなんか届く予定あったなとかね。でポストの中にこういう
郵便局の不在伝票ね、
そう、そんなんどうやったら郵便局のって分かるのよっていう話かもしれないんですけど、QR コードの大きさがね、だいたいこれ何センチぐらいでしょうかね、5センチ角ぐらいでしょうかね、
そんなに大きい、あの、QR コード自体は2センチ角ぐらいだ、
シールがね、
そのシールが5センチ角ぐらい、
そう、5センチ角ぐらいに貼ってあるんですね。触ってなんか貼ってあるのがあるなと思ったらね、ちょっと一回スマホをかざして撮ってみてください。 URL がね出てくるかもしれないので。
なるほど、
はい、
そうですか、
はい、
うん、黒猫はってなんか書いてましたよね。
黒猫はね、あの LINE でやってるんですけど、ちょっと最近なんか、
あ、 LINE で、
そう、 LINE とかね、あのお届け予定とかね来るんですけど、
そういえば私にも来てるな、
来てるでしょ、うん、お届け予定ですみたいなのがね、
はいはい、
お留守の場合はこちらの方にとかって来てるんですけど、まあ一番やりやすいのは黒猫のアプリを入れてもらうのが一番やりやすいのかなとか思ってるんですけど、皆さんどうですか、
うん、黒猫、ね、アプリだともうあまり迷わずにスイスイと行くんですか。
迷わずにっていうかね、読み上げるらしいね。
ああ、そうなんですか。
そう、他のでもね、うん、パソコンでも前まではスイスイ行けてたんですけど、うん、ちょっとあの読み上げ日付が選べなくなってたりとか、ちょっとそれはね、あの変わりつつあったり、こうなったりああなったりしつつなんですけど。
なるほど。 まあ、便利なのもあるよってことですね。
そうですね、うん、あれがダメでもこれやってみたらいけるかもみたいなこともあるので、ちょっとあパソコンでちょっとやりにくくなったなと思ったら、ちょっとアプリを入れてみるのも一つの手かなっていう感じですね。
はい、
うん、ちょっといろんなことを試してもらったらよかじゃなかろうですかですからね。なんだっけ
どこの人はい、で今日の音楽は、
はい、今日の音楽はザ・ブリリアント・グリー、愛のある場所。
大きな曲がり角を曲がった長走り出そう、戸惑うことはもうやめて、その先に何があるのかはわからないけど、そう強くあるために楽しみに待つという、
ではですね、お役立ち情報ですが、これね、
これ
今私手に持ってるのが、
じゃん、黄色いでな、
黄色いでしょ、うん、黄色いのでカタカタカタカタカタカタ、これね、
樹脂ですか。
そうです、こんな音のものなんですけど、何かというと、これはテイクスさんところのパームラインというものですね。うん、なんじゃそれ。
パームライン、
うん。パームラインというものなんですけど、何かというと、黄色くて板状のものといえば、はっはーん。なんだ。点字ブロックの簡易版みたいなものですね、これ。
おお。
うん、点状ですね。点点点じゃなくって、点字ブロックの簡易版、ちょっと薄っぺらいんだけど、段があって、でこれは、普通の点字ブロックの4分の1の幅のもの、
室内とかで、
そう、うん、こっちは6分の1の幅ぐらいですって。
うん、もう貼り方自由。
そう、貼り方自由なんですけど、例えば点字ブロックつけられない場所、まあ室内もそうなんですけど、どっか施設内とかね、はい、ちょっと簡易的につけたい時とかね、
いいですね。
うん、
買えるんですか。
これ買えます。1枚950円です。
950円、
うん、価格的にもいいでしょ。
うん、まあ、うん、ね、施設とかそのイベントやる人とかに買ってもらったらいいんですね。
そうもそうだし、ご自宅につけてらっしゃる方もいたりして、
自宅も
目印とかで、自分家の玄関の場所が分かりにくいんやっていう時に、玄関のところに1枚貼っとくとかね。
なるほど、
うん、
とか、そういうことができるのか。
そうなんですよ。とか、この間では大阪でバリアフリー展というのがやってたんですけど、
はい、
その時はカーペットの上に養生シールですねを貼って、これをペタペタペタペタ簡易の、展示ブロックとして会場内に貼ってらっしゃったりとかね。
なるほどね。
うんうんうんうん、
展示ブロックじゃないといけないなんていう固定概念は捨てちゃっていいんですね。
うん、ちょっと狭いところで車椅子の方とかね、なんとかが通るので、ちょっと点字ブロックやめてくださいみたいなところなんかでも、結構薄い割にこう、うん、音聞いてもらっても、うん、
ギザギザがあって、厚みが5ミリ程度あって、
う
ん、
そう、
幅が何センチぐらいかな、それ10センチぐらいかな。
そうですね、うん、点字ブロックの4分の1の幅のものと6分の1の幅のものとがあるので、はいはい、
なるほど、
うん、こっち側はなんていうんですね、うねうねうね、 こう縦にや
るとね、うん、洗濯板みたいなもんですね。
そうそうそうそうそう、イエス、うん、細い洗濯板のような黄色のラインなので、うん、あまりね、あの狭い通路なんかでも邪魔することもなく、例えばね、うん、眼科の診察室の前についてたらええんちゃうかなとかね。
なるほど。
ご自宅の家のね、あの曲がり角のところにつけてほしいなとかね、なんかよく行く施設にこれつけてほしいなとかでも結構邪魔にならないからね、あの、うん、邪魔にならないっていうか他の方にとってですよ、障害物にならないので、
うん
うん、つけてもらいやすいんちゃうかな、
ね、なるほど、
うん
うん、ご自宅ということですね。値段もねそんなに高くないし、
950円だからね、はい、導入しやすいし、
ちょっと、うん、要所要所にね、
そうそう、うん、全体ザーって引くのじゃなくてね、ちょっと要所要所につけてもらってもいいですし、滑りやすい階段とかでもね、ちょっとこうギザギザついてるのでね、なかなか滑りにくかったり、足ね、ちょっと引っかかったりするのでいいと思いますよ、ということです。
なるほど、
うん、
それいいですね、
うん、
テイクスのパームラインというものですね。
そうそう、白杖のね先のパームチップなんか作ってらっしゃる会社ですけどね。あ、
そういうことですか。
はい、パームラインというものです。日本ライトハウス情報文化センターでも扱っていますし、またお尋ねください。
はい、いいということで、はい、うん、はい、いやこれは役立ったでしょ、役に立ったでしょ。
そうそう、で今度ね、旅行行くときお部屋の独自のところに貼らせてもらおうかなとか思ったりして。なるほど。そう、養生テープでね、すぐペタッと貼って剥がせるので。
そうですね、うん、今度私の部屋みたいなね。
そうそうです、つけさせてくださいっていうのやってみようかなと思います。
はい、はい、ありがとうございました、うん、
はい、瀬山里さんね、面白かったです ね、
ね、
なんかもう最後にね、切ってから今度新聞に出るのよっていう話を聞いて、それさっき言ってくれたらよかったのにって言ってたんですけど、7月の第1週目ぐらい、読売新聞でしたかね、
うん、
コラムが連続掲載されるということでね、またまたちょっと皆さんチェックしといてみてくださいね、はい、カタカナで瀬山里さん、マリはひらがなです
ですね、
うん、
あと、
う
ん、この YouTube をぜひ見てくださいと、
そうそうそう、
さっきおっしゃってたの、見えない私が描くシャルル・ボネ症候群、うん、瀬山里という、ちょっと長いんですけど、これぴったりの言葉じゃなくても、うん、瀬山里だけでも出てくると思います、
うん、そうですね、瀬山里だけでも出てくると思います。
はい、
あの喋ってる間ね、山口さん、うん、綺麗な色やとかね、
そうそう、もう絵として綺麗ですよ、
うん、
色使いがもうプロですね。
あ、そうなん
だ
ね、なん
かご両親画家だとかお姉さんも画家だとかおっしゃったけど、
ね、染色もされてたって言ってはったからね、
才能ある人は見えづらくなっても描く絵は違うんだな。
へえ、あ、そうなんだっていう感じなんですって、うんうんうん、皆さんぜひ見て、
シャルル・ボネ自体を知ってほしいんだというふうにおっしゃってましたけども、うんうん、もう
すごくね、それをね知ってね、私ちょっと頭がおかしくなっちゃったんちゃうんやろかとかね、そんなふうに思わないでね、うん、なんかもうそういうことをいっぱいいっぱい知ってもらいたいのっていうことね、う
ん、で私は能天気にもうシャルル・ボネ云々関係なく絵として綺麗な絵ばっかりだなと思いました、
うん、あ、そうなんだってね、うん、そうなん、海外のね景色が見えたりとかね、いろんな景色が見えるっておっしゃってる ね、
ね、うん、いや、そうです、はい
ね、見えない世界なんかチラチラ見えてもね、ちょっと楽しむぐらいの気持ちでね、いたいなと思いました。
そうですね、
うん、そう、さ
て来週は、
はい、
ね、第30回視覚障害リハビリテーション研究発表大会というのが、
うん、
7月の上旬にありますけれども、
はいはい、
それの大会運営の責任者の方々にゲストで出ていただいて、
はい、
紹介していただこうと思ってます。
はい、またどんな感じでね、
うん、久しぶりのねリアル大会ですのでね、
うんうんうんうん、ご紹介してもらいたいと思います、はい、またお楽しみにしてください。
はい、
はい、ではさよなら。
はい、だんだん暑くなりますけど、これで失礼いたします
はい、さよなら、
さよなら。